それでは早速ですけれども、今日の聖書の箇所を拝読させていただきます。今日の箇所はマタイの福音書第17章の24節から27節でございます。今日はこの箇所を通しまして、私たちのためにご自分を捨てられたイエス様について共に学びたいと思います。マタイの福音書第17章の24節でございます。では拝読させていただきます。彼らがカペナウムに着いた時、神殿税を納める人たちがペテロのところに近寄ってきて言った。あなた方の先生は神殿税を納めないのですか。彼は納めますと言った。そして家に入るとイエスの方から先にこう言われた。シモン、あなたはどう思いますか。地上の王たちは誰から税をや貢ぎ物を取りますか。自分の子たちからですか、それとも他の人たちからですか。ペテロが他の人たちからですと言うと、イエスは言われた。ですから子たちにはその義務がないのです。しかしあの人たちをつまずかせないために、湖に行って釣り糸を垂れ、最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けると捨てる銀貨一枚が見つかります。それを取って私とあなたの分として納めなさい。一言だけお祈りをさせていただきます。天のお父様、今日の御言葉をどうぞ祝福してくださるようにお願いします。ご聖霊がお一人お一人の心に御言葉が届きますように力を与えくださるようお願いします。御手に委ね、主のお名前によりましてお祈りいたします。アーメン。イエス様がカペナウムのペテロの家にいらっしゃいましたときに、神殿税を集める人たちが外にいるペテロのところに来て言ったわけでございます。あなた方の先生は神殿税を納めないのですかと。神殿税というのは神殿を維持するためのお金でございまして、イスラエル人の成人の男子が皆集めて、いや納めていたわけでございます。イエス様も納めになっていたわけです。ただイエス様がペテロに問題とされたのは、彼があたかもイエス様が一般の成人男子と同じように税を納める義務があるかのように思って平気で納めますと言ったことを気にされました。それで自分は納める義務が本当はないことを教えるために、貢ぎ物や税を取る王様の話をされたわけでございます。25節の途中で、シモン、あなたはどう思いますか。地上の王たちは誰から税や貢ぎ物を取りますか。自分の子たちからですか、それとも他の人たちからですか。ペテロが他の人たちからですと言うと、イエスは言われた。ですから子たちにはその義務がないのです。イエス様は神の御子でいらっしゃいますから、神殿税を納める義務はないわけです。しかし彼らをつまずかせないためにと言って 王様になったわけです。しかもその治めるために取られた方法は湖の魚の口にあった銀貨を持って治められたわけでございます。今日はここからイエス様の偉大さについて3つのことを共に学びたいと思います。まず一つのことはイエス様は神であられるということでございます。イエス様はペテロがご自分を税を納める普通の人間に引き下げましたので、ご自分が神であることを改めて彼に示そうとされたわけです。一つのことはイエスは全能の神であるということを改めて示されたわけです。イエス様は家の中にいらっしゃったわけです。ペテロは外にいたわけです。しかしイエス様は家の中にいながら外が見えないのに、外のことが聞こえないのに、ペテロは誰と何の話をしたか知っていらっしゃったんです。ですからペテロが家の中に入るときにイエス様の方からシモンと言って税を取り立てる、王様の話をされたわけです。つまりイエス様は全てのことを知っていらっしゃる神であるということを示されたわけでございます。詩編の第139の1から4節に主の全知であることが教えられております。詩編の第139の1、主よ、あなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私が歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。言葉が私の舌に上る前に、何と主よ、あなたはそのすべてを知っておられますとございます。イエス様は私たちのすべてのことをご存知の神様でいらっしゃいます。私たちの悩みも私たちの苦労もすべて知ってくださっているわけです。私たちは人に知られていない苦労、人に知られていない悩み、そういうことがあると思います。でも人に私たちは知られていないことがあっても、主は私たちのことを知って理解してくださっているということ、これは私たちにとって慰めではないかと思うわけです。私は何度もそういうことを経験いたしました。本当に主は知ってくださっている、主は私のことを分かってくださっているということが分かるとき、私は非常に慰めや励ましをいただいたわけでございます。イエス様は全能の、失礼、全知の神様です。私のこと、もちろんのこと、皆様方お一人お一人のご苦労、試練、いろいろなことを知ってくださっているということを、私たちにとって慰めではないかと思うわけでございます。またもう一つ、イエス様は全能の神である、何でもできる神であるということでございます。イエス様はペテロに湖で銀貨を加えた魚を釣るという、そういう奇跡を体験させられたわけでございます。考えてみていただきたいと思うんです。湖の中なんです。広いわけなんです。たくさんの魚がいるわけです。その中で 税金を2人分抑える分の銀貨を加えた魚を呼び寄せられ、そうしてイエス様はペテロの針にかからせてくださったんです。信じられません。まあ一説によりますとね、この魚はですね、自分の子供を、ちっちゃい帰ったばかりの子供をですね、口の中へ入れて守って育てるんです。しかし成長しましたら外で生きないといけないので、自分の子が自分の口に入れないように砂や小石を加える習性があるそうです。でこの魚はその砂や小石を加えるときに、湖の下に沈んでいる銀貨を加えたんだと思います。他にも銀貨を加えていた魚があったかもしれません。でも2人分の税金の分のスタテルという銀貨を加えている魚を呼び寄せ、そしてペテロの針にかけさせられたんです。考えてみてください。信じられないことだと思われませんか。イエス様はすべてをご存知であり、すべてのことをご自分のためになさることができる全知全能の神でいらっしゃるわけです。ペテロは以前にも大量の奇跡を体験させてもらった人であるわけです。彼はキリストの弟子になる前は漁師であったわけです。ある時夜中働きましたが一匹も取れなかったわけです。彼は仕事の後片付けをして網を洗っている時にイエス様がお見えになって言われたわけです。深みに込み出して網を下ろしてみなさいと言われた。彼は言い訳をしたんです。私は夜中働きましたが取れませんでした、でもお言葉ですからと言って、従って深みに行って網を下ろしたら、なんと網が破れるほどいっぱいの魚が取れたわけです。その時彼は本当にイエスは神の子、主なのだということを知ったわけです。そして私はこの方に従おうと思っていたわけです。ここではですね、銀貨を加えた魚がかかる、その奇跡を体験させられて、彼は改めてイエスは神の子、主であるということを教えられたわけなんですね。イエス様は全知全能の神でいらっしゃるわけです。しかし私たち罪人を救うために、私たちの罪を身代わりとなって負うために、人間となってこの世にお見えになったわけです。イエス様はユダヤ人としてお生まれになったんです。イエス様はユダヤ人として育たれたわけです。イエス様は一般のユダヤ人と同じように生活をされたわけです。誰が見てもイエス様は区別されるような、そういう服装じゃない、普通の男子と同じようにひげを蓄えておられたと思います。他の人と同じようなお食事をなさったと思います。他の人と同じようにお仕事をされたんです。そして欲しいものが合うときはお金を出して購入する、そのような一 般の人と同じような生活をされたわけです。しかしながらイエス様は私たちの罪を負うために神でありながら人になられた神であるわけです。人にして神である、神にして人である、これはですね、私たちの頭では理解することはできません。イエスという一つの人格の中に神性と人性という二つの性質が宿っているんです。それがイエス様です。私たちはこのことを頭で理解することはできません。しかし聖書を真面目に読むならば、イエス様はそういうお方であるということを認めることができると思います。例えばイエス様は人としてお疲れになったんです。休まれたんです。でもイエス様は神として、すべて疲れている人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますとおっしゃったわけですね。イエス様は人として空腹を覚えられたんです。食事をしないといけませんでした。でもイエス様は神として言われたんです。私は命のパンです。誰でも私のところに来て私を食べるものは決して飢えることはありませんと言われました。イエス様は人として十字架につけられたんです。でも神として葬られながら三日目に死者の中からよみがえられたわけです。このような神の救い主はイエス様以外にこの世にいらっしゃるでしょうか。誰も見つけることはできないと思うわけでございますね。イエス様はそのように人間になられた神であるということをここで見ることができるわけです。もう一つ見ることができるのは、イエスは私たちのために貧しくなられたということでございます。イエス様は貧しくなられました。イエス様がここで神殿税というお金を工面するために取られた方法は、銀貨を加えた魚をペテロに釣らせるという方法であったわけです。まあそれはペテロにイエスが神であるということを教えることとともに、イエスが神でありながら私たちのために貧しくなられたお方だということを、まあ教えるためであったわけなんですね。全知全能で全てのものを所有し、全てのものを支配なさっているのに、イエスは貧しくなってこの世に来られたお方であるということでございます。そのことについて第二コリントの第8章の9節にこういう素晴らしい御言葉がございます。第二コリントの第8章の9節でございます。こうございます。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。こういうように書いてございます。イエス様は万物の創造者、支配者として力と栄光と誉れに富んでいらっしゃったわけなんです。しかし私たちを救うためにそれらを捨てて 貧しくなられたわけでございますね。イエス様はマタイの福音書の8章の20節で、狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところがないと言われました。皆様方も福音書をお読みになってお気づきだと思いますが、祭りの度にイエス様がエルサレムの神殿にお戻りになります。多くの人たちがイエス様からメッセージを聞こうとして集まってきます。教えられます。夕方になりますと解散して、人々は自分の家に帰ります。イエス様はどこに行かれたかご存知ですか？そうです、オリーブ山に行かれたんです。そして石を枕にして休まれたんです。皆さん、万物を創造し所有なさっている神の御子が人間以下の姿になられた、それはイエス様の貧しさによって、霊的に貧しい私たちを富むものとするためであるわけですね。この世には物的に富んでいる人は多くいらっしゃると思います。でも霊的にその人たちのうちどれほど富んでいらっしゃるでしょうか？人間は富んでいるようでも霊的には本当に貧しい存在じゃないでしょうか。本当に人間として持つべきものが欠けている、そういう貧しいものじゃないでしょうか。人間として本当に持たないといけないものを持っていない、貧しいものじゃないかと思うんです。イエス様はそのような霊的な貧しい私たちを豊かなものとするために富んでいるのに、貧しい姿になってこの世にお見えになった。私たちはイエス様の貧しさによって富むものとされた、永遠の命が与えられた、このことを心から感謝したいと思うわけでございます。そしてもう一つ、最も大切なことは、イエス様はご自分の権利を捨てられたということでございます。イエス様は神殿税を納める必要がないユダヤ人の中の唯一のお方であられました。イエス様は神であり、イエス様こそエルサレム神殿の主であるわけです。エルサレム神殿の中心、エルサレム神殿で崇められるお方、これがまあイエス様であるわけです。ですからイエス様はある意味で貢ぎ物をお受けになる、そういうまあお立場のお方であるわけなんですね。イエス様がお受けになるべきお方であるわけなんです。皆さんちょっと考えてみていただきたいですね。神が私たちをお作りになったんです。神様が私たちに命を与えて、健康を与えて生かしてくださっているわけですね。私たちが神を感謝し、神を崇め、神様に供え物をするのは分かります。でも創造者である神が被造物の私たちに貢ぎ物を納めるということ、どう思われますか？神様が人間に供え物をされるということは筋が通ると思いますか？ありえないでしょ？絶対にありえない。そんなことはあってはならない。人間は神を崇め、神に供え物をすべきです。でも神様が人間に供え物をするということは絶対にあってはいけない。いけないんです。でもイエス様はそれをされたというんです。考えられません。 信じられないことです。イエス様は神殿の主なのです。実はクリスチャンの方はご存知だと思いますけれども、イエス様こそ誠の神殿なのです。イエス様は神殿です。このエルサレムの神殿というのはイエス様の影なんです。本体はイエス様です。ですからイエス様はある時、自分を信じないユダヤ人たちに神殿の中で言われた言葉を覚えておられる人いらっしゃると思います。この神殿を壊しなさい、私は3日でよみがえらせる。それを聞いたユダヤ人たちは怒ったんですね。この神殿は建てるのに46年かかったのに、あなたは3日で建てるというんですかと言った。実はイエス様はご自分のことを言われたと聖書の中に書いてあります。イエス様は誠の神殿なのです。イエス様が十字架にかかられ葬られよみがえられてからは、このエルサレムの神殿の存在はもう意味がありません。実はイエス様がよみがえられてからエルサレムの神殿は無用の彫物のようなものなんです。すなわちイエス様は神殿の主であり、まことの神殿なるお方なんだということなんですね。しかもですね、このエルサレムの神殿管理している祭司長たちは、この神殿に入るお金で私腹を肥やしていたわけなんです。イエス様が宮清めをされた出来事をご存知だと思いますね。ものすごくお怒りになりました。もう両替のお金をひっくり返されました。もう動物家畜を縄で作って叩いて追い出されました。その後どう言われたかご存知ですか。あなた方は神殿を強盗の巣にしていると言われた。強盗の巣にしていると言われた。それどういうことかというと、供え物の動物は持ってきてもいいんです、持ってきてもいいんですけれども、境内の中で私たちが許可したものを買わないといけない。そして許可したものを売るために彼らはリベートを取っていたんです。ですから強盗の巣にしている言われたんです。イエス様はこの神殿税を納めていらっしゃいました。でもこのお金も不正になっているということをもう暗にしていらっしゃいました。このようなことを考えるときに、イエス様は神殿のために納税をする必要は全くない、一文も払う必要はありません。なのに払われたんです。理由はつまずかせないためだ、こう言われた。第一はお金を集めに来る人たちをつまずかせないためなんです。この神殿税というのはですね、ものすごく厳格に集められていた。パレスチナ以外でも住んでいる人にもう徴収してたそうです。不正がなされていたわけですね。イエス様は納める必要はない、でも集めに来た人たちは集めることで生活しているんです。もし徴収することができなかったとなれば、彼らの生活問題が起こるんです。 だからイエス様は払わなくていいです、払わなくていいんですけれども、彼らをつまずかせないために払われたわけです。またイエス様は大勢の人たちに、自分に集まってくる人たちにメッセージされたんです。もしイエスがこの神殿のために納入金を払っていないということを聞けばつまずきます。だからイエス様は払う必要はないんですけれども、彼らをつまずかせないために払われたわけです。つまりイエス様は払わなくてもよいという権利があるんです。しかしその権利をお捨てになった、つまずかせないためにお捨てになったわけなんですね。私たちはみんな権利があると思います。してもよい、しなくてもよい、権利があります。人間は自分の権利が侵害されたら大変なことになります。黙っていないと思います。みんなしてもよいことあり、しなくてもよいことがあります。でも権利を捨てるというのは、しなくてもよいことをすることです。してもよいことをしないことです。私たちは行きたいと思うどこでも行ってもよいんです。でも自分の権利を捨てるというのは、行けるけれども行かない、してもよいがしない、自分の権利を制約する。何のためか、私たちは自由だけれどつまずかせないためにそれをする。なぜするか、イエス様は神で全く自由で権利が終わりなのに、私たちを救うために天の栄光を捨て貧しいお姿になり、この地上でも権利を発揮なさることがおできになるのに、発揮なさらずお捨てになりました。このようなイエス様の犠牲のゆえに私たちは救われた。イエス様は天の栄光を受け続けることがおできになったんです。でもそこにとどまって受け続けることをなさらないで、その権利を捨ててこの地上にお見えになったわけです。人間以下の姿になり、しなくてもいいことをされたんです。すなわち私たちの罪をご自分から負い、十字架にかかって私たちの負うべき罪を受けて死に、そうして私たちのために死をもって罪の代価を払うという、しなくてもよいことをしてくださって、私たちは救われたわけです。この恵みに預かった時に、私たちは自分の権利というものの使い方について考えさせられるわけです。つまり、私はこの権利がある、私はこのことができる、それ一点張りではなく、私がすることによって他の人はどう思うだろうか、このことについて誤解しないだろうか、つまずかないだろうか、そのことを考えさせられる。ペテロはね、これをすごくこの経験を通して教えられましたので、ペテロ書を読まれたらよくお分かりになると思うんですね。本当に彼は王様に従いなさい、支配者に従いなさい、王様や支配者は迫害者だったんです、でも彼らに従いなさいと言って、イエス様が社会制度を守り、一人の市民として義務を果たされたように、あなた方も果たしなさい 自由なものとして、しかもその自由を悪の言い訳にせず神のしもべとして従いなさいと繰り返しペテロ書を通して教えられているのを見ても、彼が本当にイエス様が自分の自由を権利をお捨てになったこの恵みで自分が救いに預かったということを教えられて、こういうことを言っているということが教えられると思うわけです。現在は特に権利主義の時代だと思います。特別に先ほど言いましたように、私たちは自分の権利を侵害されたら黙っていないんです。でもイエス様は当然の権利を行使されなかったわけです。私たちを救うためにお捨てになったんです。それは愛のゆえなんです。それによって私たちは救われたわけです。そのイエス様の犠牲によって私たちは救われたということが御言葉と聖霊によって教えられたとき、私たちも権利があります。私たちも自由がある。でもその権利を制限し譲歩しないといけない。その目的は人をつまずかせないためであるということを私たちは教えられるんじゃないかと思うわけですね。私はなぜ教会行きたいと思ったか。クリスチャンが私に自分の権利、主義、こういうものを主張しないで譲歩している、抑えている、普通の人たちがということが教えられたからなんですね。本当に私たちはね、誰でも自分の権利というものを守らないといけないと思うわけなんです。でもイエス様が私たちのために権利を制限し制約しお捨てになって、そして私たちを救ってくださったということを教えられたときに、私も他の人がつまずくことがないように、私には自由がある、権利がある、でも私は私の権利を自由をどうすべきだろうか考えさせられるわけです。私たちの行動原理はどこにあるか、権利によらない。行動原理は人につまずかせないように聖霊に導かれてイエス様の模範に従いたい、こういうように思うようになるんじゃないかと思うわけです。最後に第一コリント8章の9節を読んで終わらせていただきます。8章の9節、ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。お祈りします。天のお父様、イエス様は神であるのに全く自由なお方なのに、ご自分の自由を制限されお捨てになり、私たちをお救いくださいました。心から感謝いたします。その恵みに預かった私たち、権利と自由があるものですけれど、イエス様の模範に教えられ聖霊に励まされて、私たちも自分の権利を人をつまずかせないために、キリストに導くために、キリストを示すために、自分の権利を制約して生きていくものとしてくださるようにお願いします。私たちはみんな自分の計画があるものです。しかしこの計画もイエス様のご計画に従って委ねていくことができるようにお導きください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。